市川水
高橋空の
わたわたラジオ。
このラジオはなんか歌ったりするユニットアルモニのわたわたしたラジオです。はい、ということで2回目始まりましたよ、
はい、はい、始まりました。
相変わらずいつがギシギシなってますうるさいラジオです。
いつギシギシなっちゃうんで、まあね、これも環境音として楽しんでいただければとい
いこと言う ね
感じで、
いいこと言うよ本当。最近さ、お菓子とか食べたりする？
結構食べる。
やっぱちょっとやばいんじゃない？なんで？
いや、なんか、うん、前までは、うん、あんま食べてなかったし、
おうおう、
なんか、そう、市川さんとかも結構そんな感じだったけど、
もうおやつといえばね、
そう、おやつって言ったらなんかキュウリとか、あとうちも甘くてもお団子とか、なんかそういう感じで、ジュースとかも 100% じゃないとダメだ
った、うん、そうそうそう、わかるさ、うん、あのさ、チューペットあるじゃん、パキって割るやつあれもうち果汁 100% だった。
まあ、そうなんだ。
だからちょっとお高めのやつ買ってたみたいだよ。
徹底して
100%
って感じだった。私も結構お茶か、
うん、
牛乳か、うん、まあ、前回もね盛り上がった牛乳ね
前回はね、う
ん、共通で好きな牛乳か、うん、あとは、まあ、その 100% だったんだけど、
うんうんうん、
そのちょっと前まで働いてたケーキ屋さん、洋菓子屋さんで働き出してから、
うん
うん、あんまりそういうの今まで食べなかったんだけど結構食べるようになってきて、
うんうん、
でお菓子とか食べるようになっちゃって、
あらあらあらあら、
そうなんですよ、
うん、
なのでね、なんかあの最近好きなのが、
うん、
エビのみりん焼き
え、な、待って待って、洋菓子って言ったじゃんなんで洋菓子ってみりん焼き、まあ、いいよ、好きだけど、
エビのみりん焼き、
うんうん、
洋菓子系だと、でもチョコレートがやっぱり美味しくて、
最近さ、うん、カカオ高いやつ、
あー、そうか、ハマってたね。
ハマってるよ、今もハマってる、88% とかさ。
そんな行くんだ。
いや、だって苦くないもん、あんまり。
なんかね、
うん、
カカオ高いの食べれる人はすごい、なんていうの、高高尚な、
まあね、
ちょっとある、ね、
まあまあ高尚だからしょうがないんだけど
あ、でもあれまだ食べてるんだ。
食べてる食べてる、だから今流行ってんだよね、まだね。
うん、よく見かけるね、なんかね、うん、最近
ほんと美味しいよ、美味しい。なんだっけな、抗酸化作用とかじゃなく、なんかそういう系だよね。
あ、なんか体にいい系だな。
アンチエイジングよ。アンチエイジングよ諦めないで
意外に響きましたけれども、
あーちエイジング
うれしい、エイジングされてる。
いや、
エイジング、
エイジングされてる、エイジングされてる、危ない、アンチだよ、アンチ、アンチ、怖いわ。
アンチされてる、
アンチ、そうね、アンチなエイジングされてるわ
てるでもそっか、
うん、
もう今あれか、お菓子で、お菓子でもこう美容に、
うん、そうだ、
働きかけていく世の中か。
そうよ、そうよ、
そうね、
みりん焼きいいよね。私あれ好きだよ、あのタコのさ、
ギュッて
タコせんべい、そう、
あー食べないな、美味しそう、
食べてよということで、うん、じゃあ次のコーナーをね、うん、行ってみましょうよ。
あら、行ってみます。
はい、お便りのコーナーでございます。
はい、お便りのコーナー、
はい、ありがとうございます。はい、相変わらず、
うん、
相変わらず、お互いへ、はい、
そうそうそう、
お便りする
コーナーですね。
高橋が市川へ、市川が高橋へ、
お互いがお互いにお便りするコーナーと。
そう、もうほら、なんていうのかな、相思相愛だからさ、
あ、そこでね、相思相愛感を出していこうと。
そうそうそうそうそう。じゃあ前回は高橋がの手紙を私が読んだから、私が、ね、
最初にもらう。
そうだね。なんかね、高橋が結構ね、キモい、キモいらしいんだよねこれ、
はい、あ、なんか
ちょっと可愛い
でしょ、違う感じだ、
はい、
ありがとうございます。なんかちっちゃい封筒で高橋空さんって書いてあって、
はい、そうそう、
なんか薄めの色でお花がいっぱい書いてあるけど、ちょっとビリってやんないと開かないやつ、これ
知ってる、うん、なんだっけ、なんかアートデザインみたいなさ、
あー言ってたやつだ、なんだっけ、
どっかで買ったやつ、可愛いんだよこれ。
いただきます。
はい、なんかなんで笑ったのね、ねえ、なんで笑ったのね、ねえ、ねえ、面白いでしょ、このお花の中からさ
なんかね、おしゃれなお花の封筒から、うん、なんか新選組の沖田総司さんのイラストが書いてあるメモ帳、メモ帳っていうか便箋っていうかが出てきたので、ちょっとなんかこの、なんていうんですかね、
これギャップですかね、ギャップ萌えでしょ、これ
可愛いのからかっこいいのが出てくるんですよね。
かっこいいよ、もう、
はい、え、高橋さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。
いいでしょ。
このスタンス変わらないんだ。突然ですが、高橋さんは 星が好きだとお聞きしました。おすすめの星座はありますか？市川水
はい、
そうですね、うん、語れるほど、はい、ちょっと知識がないんですけれども、
ま
あ、
そうなの？
でもそうそうそうだけど、うん、昔はねよくちっちゃい頃はプラネタリウムとかよく行ってて、うん、ですごい見てたんだけど最近は全然行かなくなっちゃったから、うん、こうねやっぱり人は忘れゆくものじゃない？
あー、うん、てか流星群が好きだったか？
好きだったね。
だってさ、うん、毎回毎回さ流星群来るたびにさなんか屋上行ってたよね。
行ってたマンションの屋上、うん、一番高いところ10階ぐらいのところだったから、うん、そこ行って
見てたよね。
屋上に上がれないから、うん、今危ないからってさ閉鎖されてるとこばっかじゃん、うんうんうんうん、だから屋上の一歩手前のところで、うん、なんかこういろんな障害物がある中で見てた。見るのは好き。
見るのは好きなのね、うん、でも別にこの星が好きとかそういうのじゃないんだ。
そうだ、なんかそういういろんな情報を知るのは楽しいけど、うん、なんかそんなになんて蓄えてない
、まあ、つまりにわかってことですね。
そうですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
じゃあ次はね、
はい、
前回と同じ封筒なんだけど。
あ、本当だ、ありがとうございます。市川さんへって書いてありますね。
そう、前回と同じ青緑のねスヌーピーの、
はい、好きな色です ね、 これね、
かわいい。
市川さんへ、うん、市川さんこんばんは。絶対こんばんはなんだねいつも楽しく聞いてます。これ同じようなこと書いてない
。
いつも楽しく聞いてますじゃないよ本当に。この間道を歩いているとき空の雲がとてももくもくしていて、あの雲の上に空中都市とかありそうだな。ほんとさ、ほんとファンタジー能だな。ありそうだな。都市とまではいかなくても村くらいあるのでは、小屋くらいはとファンタジーな想像をぼんやりしました。市川さんは日常の中で異世界やファンタジックな妄想をすることはありますか？あと先月はお誕生日おめでとうございました。高橋よりありがとうございます、ね、
ありがとうございました
。
4月誕生日だったんだよね、
う
ん、
そうですね、はい、
ここでちょっとアピールしとこうかなって思って。
そうですね、高橋さんは、今月、来月ですかね。
そう、6月の終わりぐらいの、
はいはい、
誕生日なん
で、誕生石は何ですか？真珠ですかね。
真珠とか、 なんかムーンストーンとか、 なんかそういうや
つ。あ、なんか牛乳的な色の乳白色な、そういうあれですね。
ある意味そうですね。
やっぱり、まあ、牛乳に愛された女、そういうことですね。いやっていうか、まあ、相変わらずね、高橋って本当、まあ、出会った当初ちっちゃい時からまあファンタジー能なんですよね。
いつもねこういう風に言われるから、うん、市川さんもあるでしょ、うん、って思って書いたの今回、うん、
いやーそうですね、
別にファンタジーじゃなくても、はいはいはい、ちょっと非日常みたいなのでもいい、なんか、うん、ここをここのマンホールから向こうのマンホールまで5秒以内に息を止めて通らないとなんか襲われるとか、
うん、ああそういうのあったよ。そういうのあ る, ううのある、うん、なんか私の時はそのマンホールなんだけど、
うん、マンホール、みんなマンホールに、
ね、多分 ね、 世代的になんだけど、うんうん、うちらちょうどホラー流行ってたんだよ小学校の時からさ。
あ、そうだね。
あ、これで年バレるかな、まあいいけどいいんだけど、そう、なんかだからマンホールとか怖かったんだよね。
怖かった怖かった。
そうだから私はマンホールを踏むと、うん、やばいから
呪われるみたいな。
そうそう、やばいから踏んでしまった時はごめんなさいを5回言うっていうそういうのがあった。
割とじゃないそれも。OK、
いやでもさ、これはね結構マンホールはねみんなやってたんじゃないかな。
え、マンホール以外である？なんか
マンホール以外ないよ。だってなんか中学校の時になんかさ、こう夏休みの時の宿題で詩を書いてくださいとか、
うんうんうんうん、
そういうのあったじゃん、うん、まあ、自由研究なのか知らないんだけど、うん、全然思いつかなくってなんだよ詩ってって思って、うん、もうほんと何にも考えてなくて、そうだそうだ、高橋だったらなんて考えるかなって思ってたよ。すごくないって思って、入道雲あるじゃない、うん、入道雲ってすごいさ、もうジブリのラピュタ感、ラピュタ感すごい感だけど、ラピュタ感あるじゃん、
うんうん、分かる。
もう絶対そのこと考えてんだろうなと思って、なんかそういうこと書いたらもうなんかそれのおかげでなんか先生に褒められて、
あ、本当？
なんも思ったことないけどねみたいな。入道雲は、あ、雨降るなしか思えてないのにさやっぱ高橋さんってすごいなと思って。空中都市ってほんと怖いわ。
え、それぐらいなの？ないの？なんかもっと
何、
なんか魔法使えそうな気がするとかさ。
あ、でもね、あるよ。
あるでしょ。
そうか、魔法って考えると 自分は風の化身だと思ってた時が
結構それ結構だからもっとどんどん語って
あ、嘘嘘嘘嘘そういうの
風の化身はどうなっていくの、う
ん、あ、なんかさもう授業中つまんない時あるじゃん、うん、つまんない時に窓の外を見て、うん、あの木が揺れるのでさ風が吹いてるかどうか分かるでしょ、で止まれとか思うとちょうど止まる時とかあるわけよ。それでやはり自分は風の化身だなとか思いながら授業を受けていたことはあったよ。
それじゃん、もっとそういうの出してこ。
でもそれぐらいだよ。他はだってなんかある？
私？なんか今私のまとっている木は、うん、放ったら形になるんじゃないかとか。
あのさ、あのね、なんていうのかな、あのね、夢の中でそういうことあったよ。うん、まあ自分がハロカメハメハを出せるとかさ、うん、あったけど、その日常でそれ思ったことはないよね。
いや、なんかそういうことあってもいいよねみたいな感じ、わかる。
全然わかんない。使えたらいいなはあるよ。それはない。なんかちょっと
なんか
できるよね普通にとか、ね、やっぱサイコパスだよ、怖いよ。
でもできるよね普通にじゃなくて、うん、そういうことがあってもいいよねみたいな。わかる、この微妙な。
もうね、わかんないわかんない。はいはい、終わり終わり終わり。はい、ではお便りのコーナー終了させていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では次、押し物コーナー
です。
はい、このコーナーはね、お気に入りの飲み物、食べ物、まあ、ご飯系だよね、うん、を紹介するコーナーです。
はい、
今回の推しは漬物。
漬物、あ、
渋いっすね。
いいね、今お腹鳴っちゃったけど。ちょうど食べたいかもしれん。はい、聞こえなかったと思うけどね。
聞こえないと思うけどね、
うん、漬物ね、
漬物ね、
日本人の心だね。
ほんとそれ、やっぱね、白い米には漬物が合うよ、
うん、まさしく、うん。
で何が好き？
私はね、結構いろんな漬物好きなんだけど、結構ちっちゃい頃からだいたいキュウリの漬物が食卓に並ぶことが多くて。
キュウリ？
キュウリの漬物が食卓に。
キュウリの漬物なんかちょっと美味しそうだな。
キュウリの漬物、キュウリね。うん、で、あの母親が結構漬物とかする人で、で、まあ、浅漬けとかもあったけど、だいたい母親のおばあちゃん、私のひいおばあちゃんが。ぬか床でぬか漬けをする人だったの、うん、で、それをこううちの母親が引き継いで、
ぬか床？
そう、ぬか床引き継いだのかな、確か引き継いだと思うんだけど、うんうん、でそれでぬか漬けもしてて、うん、だからあの母お手製のぬか漬けのきゅうりとか、うんうん、まあ大根とかもたまにやってたけど、人参とか、うんうん、大体きゅうりが出てきて、
うん、
で、そうで、父方のおばあちゃんもやってたの、ぬか漬けを、
うん、
だからなんか漬物っていうとぬか漬けのイメージがすごいある。
きゅ
う
りのぬか漬けね、なるほどね。
たまにさ、うん、なんだ、個人でやってる八百屋さんとかで売ってたりとか、
あ、すんだ。だってさ、うちら、まあ、同郷なんですけど、まあ商店街とかなくてね。
そうだね、
そう、個人経営の八百屋さんとか全然ね、行かないよね。行かなかったよね。
ちょっと遠出したいとないかなって
ね、
かな。
まあそこそこに田舎に住んでんですけど、
その割に、
そう、割にないねっていう、
割にスーパーとか
なんだよね。中途半端に都会ぶってるっていうか ね、
まあ、ね、そうそうそうそう、半々ぐらいだからね。なので、まあ、結構ぬか漬け美味しい、おすすめ。市川さん何漬物？
あ、市川さんはね、まあ、どこのスーパーでも買える、お、柚子大根ですね。
あ、ゆず大根いいね。
いいでしょ。
今ナウで食べたい。
ナウでしょ。何がいいってね、でもね、大根の漬物がまず好きなの。
そう、わかる、ね、美味しい。
あのね、やっぱね、歯ごたえがいいんだよね、大根ってね。だからね、まあだからねっていうのはちょっと謎なんだけどね。大根が好きで、私切り干し大根とかも好きなの。
あ、切り干し大根も美味しいね。
もうね、何でもいい、何でもいい、大根は
大根越しって感じ。
そう、もうゆずでもね、ゆずが一番さっぱりして今の季節いいかな
って感じ。あ、そっか、そうだね、暑いと、暑くなってくると、
うん、そうそう、だから、まあ、角的も好きですよ。
角的、あーあーあああ、なんか知ってる。え、居酒屋さんとかにあるやつでしょ。
そうですよ。なんだと思います？
だから大根でしょ。
大根の、
大根が正方形になってるやつでしょ。
そうそうそうです。どんな色してる？
え、それはわからない。
キムチです。あ、大根のキムチです。
キムチ頼まないからさ。
なんでよ、ほんと辛いのが嫌いとかさ、もう意味わかんないんだよ、
ね、嫌いじゃないの。
嫌いじゃないのね。
そう、味は好きなの、うん、そこは。
なんで食べれないの？
舌が痛いの。
あー、もうほんと、もうこういうのなんて言うんでしたっけ。子供舌。
そんなね、子供でも辛いの食べれる人もいれば、大人でも食べれない人もいると。
何やそれ。
でもキムチ美味しいよね。
キムチ美味しいよね、
うん、なんかまろやかなやつなら食べれるようになってきた最近。
まあ、まろやかってなるとちょっとキムチ好きとしては、うん、あこれキムチじゃないやんみたいななるけどね。これもっと辛みくれやっていう。
カレーライスの甘口のやつがあんまカレーの味しないみたいなのと同じ。
あそうそうそう、もう子供用のさ、もうなえこれカレーなのみたいな。
そんなキムチになっちゃうわけね。
そうそうそうそうそう。まあいいけどね、まあいいんだけど。ということでね、
押、
うん、し物でした。
はい、はい、ありがとうございます。
どうも。
教えて四字熟語先生。
このコーナーは私四字熟語先生が生徒高橋に対してパラッと開いたページの四字熟語を読み、それを高橋に説明していただく、そういうコーナーとなっております。
はい、
最終的にはまあ私が答え言うんですけど。
はい、生徒です。
では、
はい、
開いてみます。じゃあ高橋さん、
はい、
この単語知ってますか。あ、四字熟語知ってますか。あ、
はい、何でしょうか。
対牛背徳。
対牛背徳。
まあ私のね授業をね、うん、まあ何時間もね受けてるんだから君はわかるはずでしょうね。
まあもちろんですよ。
ああ、
対牛背徳でしょ。
ああ、書いてみな。
まず大きな牛の背木の背で、
ああ
徳、
うん、背、背徳だな。
徳は徳するの徳。
ああ、何かを得ると。
そう、
ああ、
です。
ちょっとその意味わかるか、説明してみろ。
その意味は大きい牛が、うん、破れて、
あ、負けてってこと
か。そう、負けて敗北して、う
ん、
そうすると牛は牛肉になるじゃないですか。だから僕たちは牛肉を得ることができる。
あー、だからでかい牛だからな。
そうそうそうそう、だから大牛が敗北すると、
うん、
僕たちは得をするっていう。
敗北、まあなるほどな、
敗得みたいな感じです、
うん、バカモン。お前はほんとなっちょらんな。
ごめんなさい。
まずだな、
はい、
4文字中1文字合ってます。
ほんとですか。
ああ、大牛の牛、この牛だけは合ってる。
牛は合ってるんですか。
お前すごいよ。ほら、もうびっくりしちまったよこれ。
まあ、牛って言われて牛以外出てこなかったっていうのもあるんですけど。
そうだな。
え、じゃあ、うん、牛の話なんですか先生。
そうだな、まあ牛の話だ。
牛は合ってる。
あ、牛は合ってる。じゃあ答えようよ。
お願いします。
よく聞けよ。
はい、
あ、帯だ。
帯か。
帯に牛。
そうか、帯に牛か。
帯に牛で、これが大牛だ。背徳はな、まず先生もこれわからない。人弁にね、これタコだね。タコって空にあげるタコね。徳は牛辺に売買の売、売るだね。売るの昔の字だ。
対牛、
対牛背徳だ。意味は刀や剣を売り払い、その金で牛か子牛を買う方がよほどいいという意味。農業のすすめだな。
あ、うん、じゃあある意味、うん、間違っていない。
間違ってるから。何、びっくりするから。何、自分はなんか正しいですみたいな、びっくりしちゃうから。
遠いこともない。
まあ牛を、ね、
牛が手に入るっていうところ、うん、
まあ、最終的に最終的なところは
びっくり。
そうだな。
でもそっか、
うん、
そっか、対等の対ってことですね。この帯の字は、
うん、
対等、あの刀、
あ、そうだね、
対等の対。
うんうん、そうかもしんないね、うん、本当に
刀売って、
うん、
牛ゲットした方が、
うん、あ、
いいよっていう、う
ん、あのね、ごめん、意味書いてあったわ、ごめんな。
あ、そうなんですか先生。まあ、先生はご存知だったと思うんですけど。
そうだそうだ、
うんうん、
悪いな、
はい、
あの分かりにくかったと思う。
はい、
言うな、
ぜひ、はい、
剣を帯、帯って対等の対ね、
うんうん、はい、
刀を帯る代わり、その帯るの方はこの人弁にタコっていう字、
うん、
だから、まあ、対等する代わりに牛を帯、牛を帯ぶんだな、子牛を帯よ。だからどっちもタイっていう、このタイとハイっていうのはね、
かかってる、
まあ、そう、まあどっちもまあ手にするっていうか持ってる、ハブ、アイハブのハブだと思うよ、っていうことだ。よかったな、
勉強になりました。
うん、これで一つ賢くなった。
ありがとうございます。
はい、
牛肉が食べたくなりました。
教えてカタカナ語先生。
このコーナーは私市川が先生に扮し、生徒高橋に対して知らない言葉をお教えするコーナーです。高橋さん、
はい、
君ちゃんと勉強してますか？
はい、もちろんです。今日はカタカナの言葉を教えてくださると聞いて、
そう、
身構えてきました、
うん、じゃあ多分まあこれは知ってると思うけど、
はい、
ビルトインスタビライザー、これはわかるな。
ビルトインスタビライザーですか？
うん、
ビルトインスタビライザーですか？
うん、
もちろんわかりますよ。
ああ、そうだと思った、はい、うん、言ってごらん。
ビルトインスタビライザーというのは、あの都会のビルとビルの間に流星が落ちるっていうことです。
あ、流星が落ちる。
そうです、あのスタビライザーっていう流星が落ちるんですけど、あの流星っていうか、むしろあのちょっと空を飛んでいる、宇宙を飛んでいる、なんていうんですかね、人間とはちょっと外れたところの、まあ、私たちでいう宇宙人、
あ、
宇宙人的な人たちの宇宙船のかけらみたいなやつが落ちてくるんですよ。
それがスタビライザー
って言うんですね。それがスタビライザーって
言うんです。そう、スターゲイザーっていうことをなんかあれかな、頭にちょっと脳裏によぎったのかな、ま
あ、スター的な、
あー、そうね、
スター的なビル、
バーカー答え、自動安定装置租税制度や社会保障制度など景気の変動を自動的に調節する機能を備えた財政上の機構。
すげえな、画期的だな宇宙的だな、コスモ。
はい、じゃあコスモのところでね、うん、終わりましたね
全然わかんない
何なのってか、いや、パッて開いたけどさ、知らないことっていっぱいあるね。なんだ、ビルトインスタビライザー。
スタビライザ
ー、絶対スターゲイザーだと思ったでしょ
勉強になりますわ。
いいコーナーですね。もう勉強になるっていうのが、もうやっぱり人間っていうのは死ぬまで勉強ですから。
そうだね、人生が勉強っていう、
ね、なんで笑ったのよ人生がとか
何言ってんだろうって思って
宗教ですか新しい宗教、高橋教、
高橋教、うん、そう、そうやって生きていく私が私にね、
うん、
私が私を洗脳しないといけないから
あ、まず自分を洗脳するところから始ま
る。そうそうそうそう、
なるほどね、
ポジティブに生きていくためにね
そうですよ、みんなね、うん、そう、ポジティブに生きていきましょうよっていうね、
う、うん、このラジオをね、聞いても分かっていただけるかと思う感じの、
そうそうそうそう、
あの頭の作りをしてるので
まあゆるりと聞いていただければ、
ね、わたわたしてるからね。
そうそうそうそう、では、次回かな、次回は、次は7月か
6月
か、
6月かな、終わりぐらいになるかな、わかんないですけど、
じゃあまあそのぐらいにね、まあ、アップできればなーなんて思ってますので、
待ってます。
はい、まあ今でもずーっとお便り待ってるんでずーっとね、
そう、なんか各コーナーでやってほしいものとか、
ね、あ、そうそうそうそうそう、
あと聞いてくださってる方の推し物とかね、
あ、そうそう、
いいね、
いいね、それいいね、
なんかあとなんかこう、これやってみてくださいみたいな、
そう、
あったらこれちょっとどうですかみたいな、
そうそうそう、高橋さんにちょっとね、エロい声で喋ってほしいとか、そういうリクエストでも全然構わないですね。
そういったらね、市川さんにね、なんか素敵な声で罵ってほしいとかね、そういうのあるかもしれないから、
なるほどね、
まあ、そういうのがもしあればね、なかったらお互いにそれもやっていくので
そうそうそうそうそう、ではまた次回も聞いてくださいね。
はい、
では市川すいと
高橋空でした、
バイバーイ。